皆さんおはようございます。6月に入りました。もうすぐ梅雨になるんでしょうか。でも今日は貴重な晴れなんですかね。とてもいい天気のもとに集まることができましたことを感謝したいと思います。長い間ローマの信徒への手紙を読み続けてきましたけれども、今日を一応最終回にしようかなというふうに思っています。司会者の方には16章の16節から17節からでもよかったんですが、終わりまでを読んでいただきました。その中から私たちが警戒すべきことを聞き取って参りたいというふうに思います。パウロは信仰による救いを語りました。そして信仰者としてどのように教会生活をしたらいいのだろうかということについて、あるいはまた信仰者としてどのように社会生活をしたらいいのだろうかということについて語りました。そして最後に警戒すべきことを語るんですね。17節に、兄弟たち、あなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに反して不和やつまずきをもたらす人々を警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。そのように書いてありました。不和をもたらす人、つまずきをもたらす人、その人たちを警戒して遠ざかりなさいと、こういうふうに言われているわけです。なぜ警戒する必要があるんだろうか。教会は平和でもう愛に満ちていて、何も警戒するものなどないんじゃないだろうか。日曜日に礼拝をして、そして明日からそれぞれの持ち場に、あるいは会社に、あるいは役所に、あるいは学校にと赴くわけですけれども、そのような一般の社会の中でこそ私たちは警戒するものがあるだろうけれども、教会の中に警戒するものなんかあるんだろうか、教会で警戒する必要なんかあるんだろうか、そういうふうに思われるかもしれません。でも20節に、平和の源である神は間もなくサタンをあなた方の足の下で打ち砕かれるでしょう、そう書かれています。あなた方の足の下で、足元でということです。つまり、まあ言ってみれば教会でということです。間もなく打ち砕かれるでしょうというふうに書かれていますから、今はまだ打ち砕かれてないということですよね。サタンはまだ打ち砕かれていない。もう少しはっきり申しますと、今現在は実は教会というのは神とサタンの戦いの場だということであるわけです。サタンは何をしようとしているんだろうか。サタンは常に、サタン自身を、自分を神にするようにと働きかけます。思い出してください。あのエデンの園で神様との交わりの中で平和に暮らしていたアダムとエヴァでしたけれども、でも神に従うなんてつまらないことじゃないか、自分でしたいことを見出して、自分で善悪を判断して、何が幸福なのか決めて、そしてそのために何を手に入れればいいのか、全部自分でやったらいいじゃないか、つまりもう神様いらない、自分が神になればいいじゃないかと、そういうふうにそそのかしたサタンがいましたですね。サタンは時代を超えていつでも私たちが神から離れるように働きかけます。まだイエス様を信じていない人がいるならば、信じないように働きかけます。信じた人がいたならば、まあサタンの側からするならば、信じちゃったならば、なるべく神様から離れて神様に従わないように働きかけます。イザヤ書の14章12節から15節にはこんな言葉があるんですけれども、 開かれる方は旧約聖書になりますね。イザヤ書の14章です。1082ページになりますか。12節から14節にこう書かれています。ああ、お前は天から落ちた明けの明星、明けぼのの子よ、お前は地に投げ落とされた諸々の国を倒した者よ。かつてお前は心に思った、私は天に上り王座を神の星よりも高く据え、神々の集う北の果ての山に座し、雲の頂に登って意図高き者のようになろうと。しかしお前は黄泉に落とされた墓穴の底に。そういうふうに書かれていますけれども、これはバビロンの王様の背後にいたサタンについての言葉です。ここで言っている神の星とか神々っていうのは天使たちのことなんですね。サタン自身天使の一人で、まあ天使は一人二人って数えるのか知りませんけれども、天使の一人であったんですけれども、いや私はみんなと一緒は嫌だ、みんなと同じは嫌だ、他の天使たちよりも上に、そしてさらには神の下も嫌だ、私は神の座に着こうと、こういうふうに心に思った、自分が神になろうとした、そういうふうに言っています。それ以来なんですね、サタンは先ほど申しましたように、人がイエス・キリストを信じることがないように、神様を信じないように、そしてまた死を信じた人については信仰生活を邪魔すること、今日読みましたように教会にはつまずきと不和を持ち込むこと、そういうことをですね、自分の働きとしているのです。その神とサタンの、まあ、主戦場はどこか、それは教会なんだと、こういうふうに言っているわけです。やがて私たちの足元、教会の足元で踏み砕かれるであろう。でもそれはやがてのことだと。今サタンは働いているということですね。不和とつまずきとによって働くんだということでしたけれども、つまずきということからちょっと考えてみたいと思いますが、じゃあ私たちキリスト者は、あるいは教会は何につまずきやすいんだろうかと、サタンは私たちが何につまずくようにと目論んでいるんだろうかということですよね。聖書は私たちにこう伝えています。イエス様が私たちの罪を全部引き受けてくださって、死んで葬られて3日目によみがえらされた、このことだけ、もうこれで、あのイエス様が十字架で亡くなる時におっしゃったように、全てなされた、完了した、もうこれに付け加えることは何もない、これで OK、 そういうふうにおっしゃったわけです。このことだけで私たちは救われる、イエス様の御業によって救われる、イエス様を信じることによって救われる、もうそれによって罪は完全に許されたということに、実は私たちはつまずきやすいんですね。いや、そんなバカなことはないと思われるかもしれませんけれども、でも聖書を読みますと、この新約聖書が書かれている時代、すでにこの戦いといいましょうか、問題があったことが分かります。立法主義の問題があったんですね。ある人たちは信仰だけでいいんだというふうに、主張、そういうふうに神様から聞いていましたけれども、でも中にはそれも一人二人ではなく、いや信仰だけでは不十分なんだ、そうではなくてイエス様を信じて その上に割礼を受けなければならないとか、律法を守らなければならないとか、いろんなことを言う人たちが、まあ、少なからずいたんですね。パウロはなぜこのローマの信徒への手紙を書いたかと、まあ、一つにはその律法主義と戦うためでありました。もうイエス様だけで十分なんだ、信仰による義なんだということをですね、もう一回明らかにするためにこの手紙が書かれたわけです。もっと身近なお話をしたいと思いますけれども、これは最近私が知った話なんですが、ある女性が救われたそうです。そしてその女性の過去は非常にもう目を覆いたくなるようなものだったんだそうです。薬にまみれていて、そして、まあ、売春を、まあ、仕事っていうんでしょうか、そういう女性だったそうです。しかしながら彼女は神様がそういう彼女を愛してくださっているんだということを聞いて知って、イエス・キリストに出会って、そしてイエス様を信じました。ああ、自分はイエス様の血によって清められたんだ、自分の罪は主イエス・キリストの十字架によって本当にもう処理されたんだ、許されたんだ、そのことを本当に喜んでですね、教会に通うようになったそうです。そしてそのうちにですね、彼女は本当に聖書を愛して、そして学んで教会学校で教えるようになりました。そんな素敵な女性にですね、この牧師の一人息子が好意を持ったんですね。そしてこの二人はやがて愛し合うようになりました。そして結婚しようということになったんですね。しかしここで問題が起こったんです。はじめは、いや素晴らしい主の御業だ、ハレルヤ、この女性も救われたということで教会の人たちはみんな喜んでたんですけれども、そして教会学校で教えるようになって、いや主は素晴らしい、本当にイエス様の救いというのは素晴らしいもんだ、ハレルヤと褒めたたえていたんですけれども、でもこの牧師の息子と2人が、この女性が結婚するという話になってくるとですね、議論が起こってきました。いや、この人はこういう過去があるじゃないか、だから牧師の息子と結婚するのはふさわしくない、もしこの二人が結婚するようなら自分は別の教会に行く、そういう人が現れてきたんですね。そして彼らはですね、この教会の人たちはミーティングを持ったそうですよ。この二人の結婚を認めるかどうかということでですね、いやとんでもない、私は嫌だ、やっぱり、おかしいんじゃないか、いや私はこの教会辞める、いろんな人が出てきたそうですけれども、その時にこの牧師の息子は立ち上がってこう言ったそうです。私の愛する人がこのように言われていることに私は我慢ができません。今ここで問題になっているのは私の愛する人の過去のことではありません。今ここで問題になっているのは私たちの結婚が認められるべきかそうではないかということではありません。今ここで議論されているのはイエス・キリストの救いの御業は十分なのか、それともまだ足りないのかということが問題になって議論されているんです。そういうふうに言ったそうです。そうしましたらね、人々はもう静まり返ったそうですよ。そして自分を恥じたそうですよ。あ、そうだ、自分はあんなにハレルヤハレルヤって言ってたじゃないか、この人も救われた、この人が成長した、でもいざこのですね、二人の結婚ということになると反対する、それはまさにイエス・キリストの救いの御業は十分じゃないということを表しているようなものじゃないかというふうに気がついたそうです。この話を知った時に私はあの女性を思い出しました。会員の現場を捕らえられてイエス様の前に引きずり出された女性のことです。ヨハネの福音書の8章の1節から11節に書かれている出来事です。 聖書を開いて読むことはしませんけれども、律法学者、パリサイ人という人たちが、モーセの律法によるならばこういう女の人は石打ちにされるべきだ、まあ、死刑にしなければいけない、声高に叫びながらこの女性を引っ張り出してきたんですね。多分相手の人はまあ逃げちゃったんでしょうね。この人たち石打ちにすべきだというふうに叫んでいた人たちは無頼漢じゃないです。乱暴な人たちでもないです。普段は本当に紳士的な人たちだったと思います。神を信じる人たちです。そして自分こそが神に従っているものだと信じて疑わない、そういう人たちでした。でもイエス様は彼らに自分に罪がない人から順番に石を投げなさいとこう言ったというふうに伝えられています。この人たちは何をしていたんだろうか。この引っ張り出された女性を裁くことによってですね、まあ、いわばつまずきを与えていたんだということになります。そうそう、福音書にこんな話もありましたね。ルカによる福音書の7章の36節から50節です。これもちょっと長いですので、聖書は開きませんけれども、お家に帰られて読んでいただければと思います。ここにも立派な道徳家を自負する人が出てきます。そしてそのような立派な自分だから自分こそは神に愛されるものだと信じて疑わない人が出てきます。イエス様はその人の家に招かれたんですね。一緒に食事しましょう。そこに、まあ、身を崩した持ち崩した一人の女性が入ってきたと書かれています。まあ、いわば夜の女っていうんでしょうかね、まあ、そういう言い方が今あるのか知りませんけれども、昼間に人々の視線を受けながら道を歩くのも勇気がいったに違いありません。後ろ指を刺されながら、あるいは子供がいたならば近づかないように親は手を引っ張って見せないようにしたかもしれません。そういう中を歩いてきたんです。イエス様のところに、またこの立派な道徳家のところにいたと、家の中にいたということですけれども、簡単に家に入れるはずもありません。おそらく召使いが止めるのを振りほどいて、もうよっぽどイエス様に会いたい、そこに行きたいと思ったんでしょうね。まあそういう時って不思議な力が出たりするものですよね。もう振りほどいて必死に家に入ってきたんだと思います。そしてその女性は何をしたかというと、イエス様の足元にひざまずいて、そして涙で足を、イエス様の足を濡らしたということですが、まあ、悔い改めの涙でしょう。そしてそれを自分の髪の毛で拭い、イエス様の足に接吻して香油を塗ったと書かれています。髪の毛はまあね、この今もそうなのかもしれません。女性にとって髪の毛っていうのはその人そのものですよね。そうだからでしょうか、ロングヘアをしていた人が急に髪の毛を切ったりするとですね、まあ今そういうこと言っちゃいけないらしいですけれども、どうしたんだろうと思ったりするかもしれません。まあ髪は命ということも聞いたことがあります。その髪の毛でイエス様の足を拭った、この家の主人びっくりしたんですね。何にびっくりしたかというと、この人が入ってきたこともびっくりしたかもしれませんけれども、それ以上にイエス様がその女性にがするがままにさせていることにびっくりしたんですね。思ったわけです。この女性はどういう人か、このイエスという男が預言者であるならばわかるはずじゃないか、イエスが神を代表する人であるならば分かるはずじゃないか、そして分かったならば汚らわしいと言って追い出すはずじゃないか、そういうふうに思っていたわけです。イエス様はこの道徳家の方ではなくて女性の方に、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさい、 と言われたというふうにこの話はそのオチがついています。そういう話なんですね。さて、いくつかの聖書の中に伝えられている話、そしてまた最近私が知った話、それをお話しましたけれども、今私たちはその話を聞いていてどう思っているんでしょうか。いや、私は彼らとは違うというふうに言い切れるんだろうか。時として私たちも人の過去をなかなか許さなかったり、あるいは確かに芳しくはない古い習慣をなかなか断ち切れないキリスト者がいると、なんかこう裁いてしまう、あるいは裁きたくなってしまうということがあるんじゃないだろうか。そういう時に私たちは何を問題にしているのかを自分に問わなければならないということを今日のこのメッセージは言っているんだと思います。その人の行為であるとか、その人の過去であるとか、そういうことを問題にしているのではなくて、イエス様の救いが完全なのか、それともそうじゃないのかということを今問われているんだというふうに自分に言わなければならないというふうに思います。教会につまずきをもたらす人とは、まあ、ここでは裁く人のことです。そしてその背後にはキリストの十字架の贖いに対する、まあ、理解の不足といいましょうか、まあ、固く言えば教理の問題が横たわっているということなんです。そして私たちはその教理を、いや、イエス・キリストで十分だ、救いはイエス様だけなんだ、世の中にこの人の名以外に罪を許す名はないんだ、頭ではよく知っているんですけれども、でも今ちょっと考えてみたように、もしかしたら私たちの中にいつもその真理によって私たちの心が支配されているのではなくて、ふっとあの人はと裁く、そういう自分がいるのではないだろうかと思うのです。つまずきとともに不和を警戒するようにというふうに私たちは聞きました。不和を警戒するということも、このつまずきを警戒することと深い関係があります。なぜならば、つまずきをもたらす人が不和をもたらすからです。裁く人が不和をもたらすからです。私たちが、まあ、自分もその含めてですけれども、人を測る物差しを間違えたときに不和が生まれます。正しい物差しであるイエス・キリストの御業ではなくて、そうではない別のもの、自分の物差しを当てるときに不和がまた裁くということが生まれてくるわけですね。その背後にはいつも傲慢があるでしょう。自分は正しくて間違いはない、そういう思いがあるんだと思います。もちろん自分を信じるということは大切です。口語訳聖書のコリント人への手紙の1の方の11章19節にはこんな言葉が書かれています。これは口語訳聖書ですので、今私たちが手元に持っている聖書の訳はちょっと違うんですが、口語訳聖書ではこう訳してるんですね。確かにあなた方の中で本当のものが明らかにされるためには分派もなければなるまい。まあ、分派があってもいいみたいにこんなことが書いてありますよ。この聖書の言葉は何を言っているのか。それは私たちは自分の思うところを大いに分かち合おうと、そしてその中で真理が明らかになっていく、そしてその思うところは人によって違うかもしれない、でもそれをですね、分かち合っていこうと、分派もなければならないかもしれないというのはそういうことであって、喧嘩して別れるための分派ではないわけです。ですからこの分派もなければなるまいという言葉の背後には、自分は絶対で間違いはないんだと、自分に反対する人、違うことを言う人は全部間違っているんだという、そういう態度が入り込む余地はない そういう前提のもとで分派もなければなるまいというふうに言っているのです。もう何十年も前になりますけれども、新学生の時、まあこの夜ですね、他の進学寮の寮生、進学校の寮の寮生の部屋に集まってですね、コカ・コーラとポップコーンを手にして、いろいろな話をしたのを懐かしく思い出します。私も下手っぴな英語でなかなか伝えられない、でも一生懸命みんな耳を傾けてくれました。いろんなこと、聖書のこと、信仰のことを話すんですけれども、時としてですね、こう議論が白熱したりするんですね。まあ、そうすると私なんかもう聞いてるだけで、うまく喋れなかったんですけれども、でもそのことが今さっき言ったように、なぜ素敵な思い出になっているんだろうかというと、まずみんなが自分の思うところ、自分が信じるところ、自分はここの聖書のこの部分をこういうふうに読んでいるっていうことをですね、自由に語り合っている。だけれども自分の読み方、自分が神様から聞いたと思っていることをもう絶対意識して、他は全部排除するということがなかったから楽しい思い出だったんだと思います。結論が出たなんてことはないわけですね。もちろん修正、自分の思っていたことが修正されるということがはありましたけれども、でもどっちかに決めなきゃいけない、結論を出さなければならないという土俵で、議論したのではなくて、まあそれはいいじゃないか、とにかく私たちが読んでいること、感じていること、それを分かち合おうじゃないかという、そういう土俵で話したから楽しい思い出になっているんだと思います。今たとえ結論が出なくても、そのような分かち合いを通して、主は私たちに誤りがあるならばそれを示してくださる、誤りがないのであるならば確信に導いてくださる、そういうふうにみんな思っていたんだと思います。確信に導いてくださったとしても、他者を裁かない確信に導いてくださる、そういうふうにみんな知っていたんだと思います。だから楽しい思い出だったというふうに言うことができるんだと思います。私たちの教会に不和を持ち込んではなりません。数週間前の修法に書きましたように、私たちの教会のようにみんなで物事を決めていこうというような形を取る教会にとっては、不和は致命的な問題になります。そしてその不和の原因は、今日私たちが聞いたように、自分を絶対視して裁くということによります。20節にこんな言葉が書いてありました。平和の源である神はとあります。平和の源である神は、まもなくサタンをあなた方の足の下で打ち砕かれるでしょう。ありますね。平和の源は神様なんだ。この問題から守ってくださるのは、つまずきと不和から守ってくださるのはイエス様なんだということです。サタンを打ち砕かれるのは主ですと書いてあります。私たちはサタンを打ち砕く力はないでしょう。でもイエス様が私たちを守ってくださり、主がサタンを打ち砕いてくださる、そういう約束です。ですから私たち一人一人が主につながっているということ、このことがとても大切なことだということがわかります。そして主につながるっていうのはどういうことかというと、十字架だけで十分、十字架だけが救いというところに立ち続けるということです。あ、それもわかってる、そう言わないことです。先ほど申しましたように、頭では確かにわかっている、でも私たちの心とがそれに一致しないということがあり得るということを、いつも謙遜に認めていなければならないと思います。今日そのことを確認して、そしてこの教会につまずきや不和がないように、 イエス様に祈りつつ、また私たち自身を顧みつつ日々の教会生活をしたいというふうに思います。